おはようございます。2008年11月9日、FM ニブタニ放送、愛称 FM ピカウシ第91回目の放送です。茅野茂の発案により開始されたミニ FM 局では、アイヌ語を交えてお送りし、私、茅野史郎が進行を担当いたします。神戸市長田区の FM ワイワイと同時放送でお送りし、帯広市民ラジオ FM ウィングでは録音により第3日曜日に放送いたします。なお、FM ワイワイで配信しているインターネットラジオでは、この放送をリアルタイムで聞くことができます。イランカラプテーとは、はじめまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。このスタジオのある二部隊の子ども図書館ですけれども、おとといはですね、初雪が二部隊にも降りました。そして今日はとても天気が良くてですね、スタジオの中に暖かい日差しが入っているという、そういう状況です。アイヌ語では11月をクエカイチュッというふうに言います。それでは1時間お楽しみください。
地域のニュースです。今日は4つのニュースをお送りします。1つ目は、アイヌ有識者懇ビラ取り入り、文化伝承差別解消を2008年10月16日付北海道新聞より。北海道内のアイヌ民族ゆかりの地を訪れている政府のアイヌ政策のあり方に関する有識者懇談会座長佐藤浩二兄弟名誉教授は15日、ビラ取り町内入りし、アイヌ民族代表や役場関係者らと意見交換した。アイヌ政策を進める観光庁の新設や、教育現場でのアイヌ文化伝承を求める声が相次いだ。佐藤座長のほか、加藤忠志北海道歌り協会理事長、常本照樹北大アイヌ先住民研究センター長ら6人が参加。文化的景観に指定されている二部谷ダム周辺の森を視察した後、二部谷アイヌ文化博物館を訪れた。二部谷生活館で行われた北海道歌り協会ビラ取り支部の川名の総七支部長ら幹部との懇談は非公開で行われたが、出席者によると、国にアイヌ政策を専門に扱う省庁や行政機関を設けてほしい、民族差別の解消に国が責任を持って取り組んで、人権教育に国は積極的になってほしいなどの要望が出たという。また、川上満町長らとの意見交換では、ビラ取り町側は、町だけがアイヌ政策を担うには限界があり、国の協力が不可欠、などと国の支援を求めた。二つ目の記事は、俗縄文末期の出土品次々、2008年10月23日付、北海道新聞日高版より。6月から、ビラ取り町教育委員会が行っていた、パンケヌツチミフ遺跡、MEM83 の発掘が9月末で終了。出土した末期が俗縄文時代末期、約1500年前に本州との交易が行われていたことを示す、貴重なものであることが分かった。遺跡は、ビラ取りダムの付け替え道路工事にかかる、約1510平方メートル、猿川歴史館の森岡健二学芸員によると、出土品の中で特に注目されるのは、俗縄文時代末期の末期の破片3点と、15センチの鉄製小刀な刀子、さらにほぼ同時期のものとみられる、石製平玉、ガラス玉、琥珀原石も1点ずつ出土した。北海道教育委員会文化、スポーツ課の大沼主任は、刀子について、俗縄文時代末期のものであれば、形のしっかりしたものが出たのは北海道内初と思う、と語る。末期も江別市や島館内、七飯町など数カ所で確認されている程度、今後詳しい研究を見守りたいと話す。このほか、俗縄文時代の地層から簡素な模様の北大一式土器が多数出土。さらに古い地層からは、縄文時代、 後期約3500年前の土器も出た。両時代の土器の破片は合わせて1万2000から5000点に達するという。盛岡学芸員は末期などの出土は本州との交易を物語る。六条門時代末期のビラ取りが本州文化と隔絶されていなかった証拠と言えると分析。沿岸地域だけでなく山あいにまで本州の末期や鉄製品が渡っていたことは、六条門時代末期にすでに山の交易ルートがあった可能性を示していると話している。3つ目の記事はアイヌ民族のミング紹介。10月24日付北海道新聞。あ、申し訳ありませんでした。3つ目の記事は茅野史郎館長が歴史博物館で講演。10月25日午後1時半から猿川歴史館のホールで茅野茂二豚にアイヌ資料館の茅野史郎館長が物と心、茅野茂の見たアイヌのミングをテーマに講演した。史郎さんは子供の頃の子供部屋の押し入れや部屋の一部がアイヌのミングで溢れていた話や、こんな古いものが何の役に立つのだろうかと不思議に思ったエピソードなどを披露した。父、茅野茂はアイヌミングを収集し、アイヌの古老から昔話やゆからを録音し、後世にアイヌ文化を残すための様々な活動をしてきたことなどを紹介した。4つ目の記事です。全道民謡で V、ビラ取りの貝沢さん。次は江差し追分で、2008年11月6日付、北海道新聞より。苫小牧市で開かれた北海道知事優勝旗争奪第59回全道民謡決勝大会、道民連盟主催の全国民謡の部で優勝した貝沢さやかさんが、道市役所に岩倉市長を表敬訪問した。38人が参加した道部で貝沢さんは津軽よされ節を披露し、昨年の全道民謡の部に続いての優勝を飾った。緊張せず歌うことができたと振り返った貝沢さんは、来年は江差し追分の部に挑戦するといい、息を吸う場所が決められているので苦手ですが頑張って優勝したいとさらなる意欲を見せた。以上のニュースで、シロさん、何かございますか？
はい、一つ目の記事でですね、アイヌの在り方に関する有識者懇談会という団体がですね、道内各地を視察してたんですが、まあ、ビラトリに入って私もその場でいたんですけども、有識者懇談会の皆さんが来年の8月、どのようにアイヌ民族の権利を実現すべきかという答申が出るわけですけども、
はい、
その答申に期待をしております。以上です。
はい、ありがとうございました。より良い方向へアイヌ文化が向かっていくことを私も願っております。以上で地域のニュースを終わります。
総さんのフラの自然塾を訪ねてのコーナーです。今回は10月22日にラジオのメンバーの笹村律子さん、ラジオのお手伝いをしてくれている加藤ともみさんとともに、北の国からなどの作品やフラの塾での活動などで有名な倉本総さんのフラの自然塾を訪ねました。そして倉本総さんにもお会いすることができました。私は進行の藤井めぐみです。今日は笹村律子さんとお送りします。まず、フラの自然塾についての簡単な説明をしたいと思います。フラの自然塾は、倉本総さんが平成17年、フラのプリンスホテルのゴルフコースが閉鎖されると聞き、そこを昔の森に返してはどうかと提案し、快諾を受け、元の森へ返す事業、また、そのフィールドを利用しての環境教育事業に取り組んだことから始まりました。そこでは環境教育プログラムとして、 フィールド内に設置された緑の教室、裸足の道、石の地球、46億年地球の道などの環境教育施設でプログラムを行うほかに、植樹や植樹に関わる作業を体験できるようになっています。フィールドとは別に、闇の教室という文明の進歩とともに忘れてしまった真の闇の世界を体験することができるようになっています。もともと倉本さんと茅野茂とは交流があり、何度か二豚にも北海道の歴史やアイヌの文化について話を聞きに訪れていました。笹村さん、この間 NHK の昔の番組を見た、
はい、夏に放送された番組を見ました、はい。倉本さんは、
はい、
茅野茂氏と20年前ぐらいにお会いしたときに、
はい、
茅野さんが言っていた一言、アイヌの一言で、
はい、
自然というのは貯金、一つの貯金で、
はい、
もう利息で生きていると、元金に手を出してしまったら、はい、もうだんだん減っていくばかりだということで、なんかその一言がすごいずっと頭の中にあったみたいで、
はいはい、
それ で、
はい、
フラの自然塾を作ろうという一つのきっかけになったとは聞いてますね。
ああ、そうなんですか、はい。ずっと倉本さんのファンだって言ってたんですけど、
はい、北の国からとかずっと見てましたよ、子供の頃から。
あ、そうです、ね、
私は純くんと同い年なんです。
あの
小学校5年生の時に、私が小学校5年生の時に始まったんですけど、
はい、
あの北の国からの設定の中でも純くんは小学校5年生で、
はい、
で夏に離婚をしてっていうの、うちの家族も夏に離婚をして、お父さんの名前がゴロさんなんですよ。あだ名がゴロちゃんだったんで、なんかつながりがあるかなとか思って。
ですね、
はい、
私も今回お会いしてファンになってしまいました、
はい、いいですよね。
はい、
森の中でずっと私たちを3人訪れるのを待っててくれて、本当にミングル、
ね、
コロポックルみたいに森の中で静かに佇んでましたよ ね、
そうですね。
優しい人で、目が優しいなと思いました、
はい、
握手した時もなんか柔らかいお手手で、作家のお手手
あの帰る時も手を振ってくれましたよね。
小さく私が手を振ったら手を振り返してくれて、
なんかすごい
巨匠にしては優しいなみたいな、
ね、
とっても気遣っていただいてね、3人を、はい、招待していただいて
本当に嬉しかったですよね、
うん、はい、
はい。私も北の国からもう見てましたけれども、優しい時間とか
結構好き
で見てましたね、
はい、今風の川でもやってますね、
はい、
とっても富良野の景色が綺麗ですよね。
そうですね、
お花とか山とか、
うん、
自然がいっぱいで、
はい、
あ、私も富良野に引っ越したいなと思いましたよ。
あ、いいですね、
はい
はい。私たちも富良野自然塾の環境教育プログラムを体験してきましたよね、
うん
うん、とても良かったと思うんですけど、
はい、
どんなこと感じましたか。
うん、自然は大切っていうのが分かっていたんだけど、
うん、
本当に何がどういうふうに大切なんだろうっていうのを細かく説明していただいて、最後にはもっと涙が出ましたね。食事もよかった。
笹村さん泣いていましたよね。
なんかあのミツバチ鳥の話を聞いて
はい、
一生懸命鳥がね火事になった時に、
そうですね、
火を消そうとして頑張った話を聞いて、涙で感動して泣いてしまいましたけど ね、
ね、うん、ね、なんか自分にできることっていうか、
はい、
少し
ずつエコに取り組んでいこうかなみたいなことですよ ね、
はい、う
ん、
そうですね。あと闇の教室もありましたけれども、それに関してはどうでしたか。
本当に何も見えないんですけど、真っ暗闇で、
はい、
五感だけで頼って、
そうですよね、
進んでいかなければならないので、
はい、そうでしたよね。本当に
でもなんか
いつもあれですよね、私たち視覚に頼ってるっていう感じがあったんですけど、
目ばっかりだったので、
はい、他の感覚も、
うん、呼び起こせて
よかった
のかな、
ね、
はい
はい。ということで、
はい、
10月22日の倉本壮さんのフラの自然塾を訪ねてのコーナーでした。
はい、リスナーの皆様も来年フラの自然塾を一度訪ねてみてください。感動しますよ。ファイアンロ
インタビューコーナーです、本日のお客様は片岡勝さんです。現在 WWB ジャパン代表でいらっしゃいまして、1946年東京にお生まれになり、銀行に15年勤務後、辞職。その後、世界を放浪し、日本で最初のフェアトレードの第三世界ショップを始めて、市民バンク、WWB ジャパンなど、市民が主体となって地域を運営する仕組み作りをするために、現在、日本全国、世界を奔走中でありまして、国内では3カ所の大学で若者に自立、自ら立つ自立と起業、業を起こす、そういう講義も日々なさっていらっしゃる方です。
こんにちは。
こんにちは。ようこそ。北海道にはまず、今月というか今年は何日ぐらい滞在なさってますか？
ずいぶん最近はたくさんお邪魔してますね。今月、先月合わせると半分ぐらい北海道にいるんじゃないかな。
そうですか。それでまず最初に皆さんに私もわからないんですけども、なぜ WWB ジャパンっていう仕組みを作ろうというふうにお考えになったかお聞かせください。
はい、代表は女性がされてるんですけれども、そのきっかけ作りは私が、は
い、
ニューヨークで、本部がある WWB ウィメンズワールドバンキングというですね、
はい、
なんかプロレス団体みたいなんですけれども、そこの支部になろうということで働きかけたきっかけは私が作りました。はい、まあ、簡単に言うと、女性が自立していないという権利も阻害されているということからですね、
はい、
経済的にも自立しようということで、今スクーリングをやったりですね、
はい、
全国で5000数百人の人がそこを卒業して、全国で1000人の女性が自ら仕事を始めているということで言うと、大変、その根が、
はい、
広がっている、根付き広がっているという、はい、これが必要だなと思ったからです。
なるほど。私は片岡先生に、出会ったのはこの1週間以内の劇的な出来事なんですけれども、本当にそういう方がこの国にいらっしゃるということ自体が私自身初めて知りましたので、大変心強いものを感じました。で、今北海道に何度もいらっしゃっているのはどのようなことをなさりにいらしてるんですか？目的とか教えてください。
うん、今やっぱりチャンスが来たなということですね。それは日本が食料で将来に対して大変不安を持つ、まあ、エネルギーももちろんなんですけれども、はい、そういうことに対して自給ということを考えざるを得なくなっちゃった、生活のあり方を見直さざるを得なくなっちゃった、 この好機を捉えてある動きを作ろうとしたとき、一番それにふさわしい場所が北海道。やっぱり自給率 200%。
200%、
うん、もしも北海道が本州にもう食料出さないよと言ったら、
はい、
みんな困っちゃう、
はい、
世界でもそうなんですけど、食料を持ってるっていうことがもう大変強い外交交渉力になりますね。
なるほど。
僕だったらオペックと同じように、はい、北海道の食物はこれから 100% 値上げしますというふうに、言いますね。
でも消費する側としては、うん、そんなに高くなったら北海道もの買えないっていうふうになるんですけど、
北海道の人はね、今までの通りの値段で買っていいですね。
あ、なるほど。
東京もんには高く売ると。
あ、なるほど。
要するに消費者が王様という考え方が社会をいびつにしてしまった、
はい、
投資家が横暴であることが社会資本主義を暴走させた、まあ、これはライシュっていう、オバマさんの経済顧問なんかの本、暴走する資本主義の中で言われていることなんですけどね、それをこれから変えていく、多分大きく変わる時代の転換点に今いて、
はいはい、
その先端を切れるのは北海道を置いてないと。
あ、なるほど。そうですか。すごい北海道へはものすごい強い応援メッセージで、なんか勇気が湧いてくる感じですけど、うん、実際にその北海道の女性で起業している人たち、うん、あるいは起業しようとする人たちの、そのまあ、うん、アドバイザーのようなことを日々なさってて、問題点、うん、ここがネックだよっていうところをいくつか、
うん、まあ、関さんが参加されたスクーリングですとか交流会、そこでお会いしたわけなんですけれども、はい、札幌、下川、帯広、旭川、いろんなところでやってきまして、今日にこちらにも伺っているわけですけれども、本当にたくさん地域の問題が自分たちの手で解決しなきゃいけない、それは行政が頼りなくなってしまった、そういう点でいうと自分たちが立ち上がるということがまず大事で、そのために女性たちがやっぱり意識をね、もう政治や行政やそんなものに頼らない、
うん、はい、
自分たちが自分たちでやっていく、
はい、
そんな意識をもっともっと強く持ってほしいなというふうに思いますね。
そうですか。意識を強く持つと、うん、できないと思っていたことも、うん、できる道が開けるという考え方ですか。
まあ、僕は市民バンクで144件融資してきて、
はい、
最近では僕のところが融資をすると貸し倒れがないことから、
はい、
都市銀行というかグローバルバンクがですね、追随してくるようになっています。そういう点でどこを見て僕が融資をしたり投資をしたりするかというと、この人は何を置いてもともかくやりきるなという気持ちを持っている、はい、そういう人ですとか団体にはお金を出してきてるんですね。
あ、なるほど。
まあ、そういうなんか気概っていうか根性っていうかな、
はい、
そんなようなものを今こそ立ち上がる時なんじゃないかと思いますね。
チャンス到来っていう、
うん、特に北海道はさっき言ったように都市に対してもう供給側ですから、
はい、
どうやったらもう困っちゃうんですから、北海道がともかくそっぽ向いたら、
石油王のような立場に、うん、まあ、こう大きな話になると、うん、あるということですか。
そうですね、
北海道の食料を生産している人たちが、
まあ、僕は世界毎年 2,3 周地球回ってるんですけれども、101カ国回ってるんですが、本当に今そういうチャンスに来ちゃったんですよ、
うん、
このチャンス生かさない手はない、
はい、
でオバマさんもそうですが、これからたくさんお金を引っ張るアメリカに引っ張り込もうとします、
はい、
北海道はこれから大変な不況を迎えて、
はい、
特に銀行がシュリンク固まってしまってですね、はい、なかなかお金が出さなくなる、
うん、
北海道外から北海道にどれだけお金を集められるか、
はい、
まあ、僕もその一助として少しですけども、
はい、
北海道にお金持ってこようかなというふうに思ってます。
そうですか。最後にですね、私も参加させていただいたセミナーは無料だったんですが、それをお手伝いしてくださっているところっていうか、主催なさっている団体についてちょっと お話しください、
はい、もう12年お付き合いしている旭川 NPO のサポートセンター、
はい、
森田さんという方とずっとやってきたんですけれども、はい、今回 こういうチャンスが来たんで、もっとやろうよ。しかも、農家の皆さんがね、プラスになって、自立できるような、そんなようなことを応援しようよ、っていうことで、今回少し羽ばたいてみよう、ということで始めました。すごいいいパートナーで、大変いい志を持っているんで、やっててとっても楽しいです。
そうですか。はい。そろそろ時間になりました。本日のお客様は、WWP Japan の片岡勝さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。大変こんな番組で話させていただいて光栄です。
はい。
アイヌ語ワンポイントレッスンです。アイヌイタクアイラマンロー、アイヌ語を覚えましょうということで、今日は第54回目の勉強となります。担当ですが、大野哲人セコロクレヘアン、大野哲人です。
笹村律子アリクレヘアン、笹村律子です。
川上正史セコラエクネ、川上正史というものです。
クレヘアナックネ、藤井めぐみね、藤井めぐみです。
はい、この4人でやらせていただきます。今日はですね、天候気象に関するアイヌ語、自然現象ですね。でこの、何日か前、北海道は天気が大荒れでした。
はい。
私の住んでいる、様似町では、小学校の駐輪場の屋根がもう、突風で吹き飛ぶので、
ニュース
やってました
ね。
皆さんの住んでらっしゃるところはいかがでしたか？
昨日帯広も民家の屋根が飛んだって新聞に載ってましたよ。
あらら、そうですか。
うん、
札幌は、まあ、雪こそは降るんですけども、風が強いだけで、その
小
屋の屋根が飛ぶようなことはないですね。
うん、湯布谷の方も風は強かったんですよね。
うん、
あとちょっと雨がパラついたくらいで、うん、そんなにひどくはなかった。
はい。
まあ、私の住んでいるところは海が近いところなので、その関係もあるのかもしれません。海も大荒れでした。すごい波でした。風もすごいし、雨もすごいし、雷もすごい。
雷も鳴ってましたよね。
多かった
です。冬の雷。うん、はい。
でこういったその、まあ、自然現象、天気に関する言葉を今日は勉強したいと思います。
はい。
まずですね、これ大荒れの天気、嵐ですね。
はい。
これをルヤンペと言います。ルヤンペ、これ大荒れの嵐とかしけとか、そういうのをルヤンペと言うんですね。
はい。
ではルヤンペ、これ発音難しくないと思いますが、それぞれ言ってみようと思います。ルヤンペ、
ルヤンペ、
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 ルヤンペ、嵐です。例えばヤウンも知ったポロルヤンペアシと、これはまあ北海道ではすごい嵐でしたというような言い方になります。ルヤンペ。はい。そしてこれはまあ今まで勉強したことの復習にもなりますが、雪ですね。雪も降りましたので、やはり今年も雪のアイヌ語を勉強したいと思います。雪のことはウパシと言います。はい。ではそれぞれ、発音してみましょう。ウパシ、
ウパシ、
ウパシ、
ウパシ。
ウパシとか、ウパスという発音になることもありますね。
皆さんそれぞれ初雪ありましたね。まあ、まだちょっと降ってすぐ溶けちゃいましたので、うん、本格的な雪はこれからですが、この放送を聞いていらっしゃる全国世界の、皆さんのところではいかがでしょうか。北海道はもう雪が降りましたので、
はい、
そろそろ雪の気配、うん、冬の気配ですね。
準備もね、
はい、で降る、ということ足という言います。なのでうぱし足といえば、雪が降るということですね。例えばうぱしあしなといえば雪がまあ降ったよというような感じです。じゃあうぱしあしというのを、言ってみましょう。うぱしあし、
うぱしあし、
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 はい、うぱしあしですね。でなーとつけると雪が降ったよとか降るよというような感じになります。それから私の住んでいるところ、あられも少し降りました、
うん、
皆さんのところはどうですか。
降りました。
パラパラパラ
パラパラと降ってましたね。
今日来る時も降ってましたよ、日照峠は。パラパラと。
あられのことはカウカウと言います。カウカウ。覚えやすいと思うんですけどね。カウカウ。カウカウ言ってみましょう。カウカウ。
カウカウ。
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 はい、覚えやすいですね。
ね。
これ、マンガンジで来たりしますね。カウカウ。
ん
ー、サマーキングですか。
ああ、出てた。
なんとか、カウカウなんとかとか、なんか、和田の名前でしたか。
ああ。
ちょっと、その漫画はよく知らないんですけど。
出てるには出てましたね。
はい。カウカウ。なので、例えば、あられが降ったよならば、カウカウ、アシナーっていうなります。じゃあ、ちょっと皆さん、あられが降ったよと、カウカウ、アシナー言ってみてください。はい、私から言います。カウカウ、アシナー。
カウカウ、アシナー。
カウカウアシナ
ー。カウカウアシナ
ー。カウカウ、かわいい響きですね、うん、ぜひ覚えてください。
はい。
そして雨ですね。雨のことはアプトと言います。アプトですね。アープトじゃなくてアプトという、こういうアイズモのちょっと独特の発音になりますが、アプト、アプトアシナーとかといえば雨が降ったよ、降るよということですね。じゃあ、アップをそれぐらい発音してみましょう。このアップというこの発音に気をつけてください。アップと。
アップと。
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 はい、いいですね。アップと。アップと足。足というのは、いろいろに使うんですね。で、そして次ですが、やはり、これもよく使う言葉です。レラですね。レラ。風のことです。皆さん聞いたことありますね。
はい。
レラ。北海道の
千歳市、
はい、うん、有名な、南千歳駅の、すぐ前にあります、ショッピングモールですね。うん、5、6年前ですか、できたのは。
アウトレットのお店。
はい。結構人気ですね。あそこはレラというアイコンを使っています。
はい。
レラ。それから、最近出てきた、北海道のバスケットボールチームは、うん、レラカムイ、北海道ですか。
風の神様。
はい、ということですね。カムイが神様なので、風の神様というのを使っているんですね、レラカムイ。レラ。レラも風が吹いたならば、足という言葉がつきます。レラ足ということになります。ではレラ足を練習してみましょう。レラ足。
レラ足。
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 風ですね。
で
この、レラですが、まあ、いろんな風ありますが、その先ほど言いました突風とかつむじ風ですね。場合によっては竜巻といったものをウェンレラと言います。ウェンレラ。ウェンというのは悪いということですので、まあ、悪い風、要するにまあわーっと吹き上げて、例えば家を飛ばしたり、本当にひどい時は人間も飛ぶんでしょうね。本当に何年か前、北海道の根満別で大変な事故がありましたが、あれは海に近いところで起こるんでしょうね、どちらかというと。この辺はどうですか。ねぶたにあたり竜巻とかそういうのは聞いたことありますか。
いや、ねぶたに小学校のグラウンドでちょっとちっちゃいのがパーンとたまたま発生するぐらいで、あ、僕は見たことない
ですね。何か吹っ飛んだりとかそういうことはないですか。
吹っ飛ぶほどのレベルじゃないんですね。ちょっとさーっと巻き上げるぐらいの。
まあ、それなんだろう、つむじ風ってことですか。
まあ、なんか、そんな感じなんでしょうね。
帯広はどうですか、ね、帯広も海から離れた内陸ですけど。
ない。あんまりないです。今日はでも風が強かったので、看板とかよく倒れてましたよ。駐車場の看板が、パーキングが。
やっぱつむじ風、竜巻というのは、多分海が、海と関係してるんでしょうね。
うん、
あアメリカなどといったら、ハリケーンとか。
カトリーナ。
カトリーナですか。すごい、もうすごいですね。地球の気象もいろいろ変わってきてるようですが、まあ、恐ろしいことです。でこのつむじ風、竜巻をウェンデラと言います。ウェンデラ、それぞれ言ってみましょう。ウェンデラ。
ウェンデラ。
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 悪い風ですね。昔は本当にその風がひどい時は、釜を立てたりして、もしくは、灰ですね。いろりの灰。悪って言いますけど、それを撒いたりして、風が沈まるようにという、おまじないをやったりもしたそうです、かつては。ちょっと風は恐ろしいですね、まあうん、特に昔のかやぶきの家でしたらちょっとすごい風来たら屋根が飛んだり壁が飛んだりそういうこともあるでしょうからね、大変だったんだと思います。で、それからこれも先日私の住んでるところではすごかったんですが、イメル、稲妻ですね。イメル、イメルどうでしたか、皆さんのところ。
少しなってましたよね、帯広でも数日前、うん、
あ、札幌なかったですね、
うん、豚にも、
あ、じゃあすごかったですよ
ね、雷注意報も出てましたよ、
帯広とか臭ないと
危ない
取られちゃう
なって、まあ、ちょっと冗談ですけど、でイメールが、まあ、光る、稲妻ですね、稲妻が光るというのはイメールアッと言います。アッじゃなくてこういう光が光るとかそういう時はアッ、圧じゃなくて、圧という言葉を使います。じゃあそれぞれ、イメール圧と発音してみましょう。はい、イメール圧。
イメール圧。
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 はい、イメール圧ですね。はい、ということで、まあ、いろいろな自然現象、まあ、いろんなのがありますが、霧なの、なんだろう、ありますが、まあ、こういうよく使う言葉、雪とか雨とか、風とかそういう言葉をぜひ覚えてですね、
はい、
また使っ、何かのように使ってみたらいいんじゃないかと思います、
はい、
ということで今日のアイヌ語ワンポイントレッスンを終わります。
また聞いてください。
スイヌアウンコレヤン。朗読のコーナーです。茅野茂町平凡社ライブラリーアイヌの昔話より家出した犬の4回目をお送りします。それでは前回のあらすじです。お昼近くにあの若者が帰ってきた。私は若者の後をついて歩いた。そして大きな仮小屋に着いた若者は忙しく夕食の用意を整え私を家の中へ入れた。若者は何日も帰りにも行かず、私の面倒を見てくれた。ある日のこと、二人連れの女が現れた。黒い着物の女が、お前は犬ではなく、熊神の娘で私の妹だ。今からお前を人間にするので、この仮小屋の若者と結婚しなさいと言い、私を自分の手の中で丸め、息を吹きかけた。姉は、私に着物を着せ、白い着物の女は持ってきた道具で仕事を 教えながらいろいろな話を聞かせてくれた。夕方、二人が神の国へ帰った後、一人残された私は若者の帰りを待っていた。それでは藤井めぐみさん、どうぞ。
話変わって男が語る。私は一人の若者で、ある秋のこと、狩りのためにずっと遠い狩り小屋へ行き、泊まりがけで狩りをしていました。ある朝のこと、いつものように狩り支度をして山へ出かけると、細道の傍らの太い奈良の木の下に、一匹の犬が寝ているのです。体の上に昨夜降ったわずかな雪が積もっているところを見ると、昨日の夜から寝ていたことがわかります。私が通るのをじっと見て、目だけ動かしているのを見れば、死んでいないことがわかりました。それを横目で見ながら山へ行き、鹿を一頭取って戻ってくると、その犬はまだ寝たままでいました。私がさっさと通り過ぎると、慌てて起き上がって私についてきます。私が立ち止まって後ろを向くと、静かに身を寄せ、前足の上に鼻を乗せています。その様子を見ただけで、利口な犬であることがよくわかりました。私は弱っている犬が遅れると立ち止まって待ちながら、狩り小屋まで一緒に戻ってきたのです。狩り小屋へ戻った私は、夕食の支度をし、犬を家の中に入れるために抱きかかえてみて驚きました。何十日も物を食っていないらしく、家のから犬の体は骨と皮だけに痩せ細っているのです。私は、ワン塗りの木鉢をきれいに洗って、肉の煮たのや、おいしい食べ物をいっぱい入れてやりました。最初は舐めていただけでしたが、だんだん食欲が出て、少しずつ元気になってきました。私はしばらくの間、山へも行かず犬の面倒を見てやり、犬はすっかり元気になりました。そんなある日のこと、私は狩りに山へ行ったのです。鹿を取って帰ってくると、人のいるはずもない狩り小屋から、黙々と煙が出ているのです。変なことがあるものだと思いながら、そっと窓から覗いてみると、いつもあの黒い犬が座っている腹木と、左座の方に美しい娘が長い髪を床に垂らし、上品に座っていました。慌てた私は家の外で狩りの身支度を解いて、遠慮しながら家の中に入りました。私は女に向かって、丁寧に御神、礼拝をしながら、これは一体どうしたことですか?と聞いてみました。女は泣きながら、今までの出来事を詳しく聞かせてくれたのです。私は、神の女をお嫁さんにできることを知り、何度も何度も礼拝を重ね、明日は本当の家へ帰り、父や母にこのことを聞かせて、村人にも祝ってもらおう、と言いました。次の朝、夜明けを待ち、私は早々と神の女を連れて、狩り小屋から本当の家へ帰りました。父や母、そして村人たちも心から喜んでくれて、早速たくさんのお酒を醸し、盛大な結婚式をしてくれました。そして最初に女を育ててくれた父や母のところへ行ってみようと二人で出かけました。犬であった時代の妻の記憶を頼りに、山を越えて川を渡り、ようやくのことで育った家にたどり着きました。たどり着いたその家は、遠くから来た鶴草や近くから来た鶴草が絡み合って、屋根もわからないほどでした。妻はその家に飛び込み、母上、父上、今帰ってきましたよ、と泣きながら言いました。二人の老人は着物の袖の穴から目だけを出して、俺たちに子供はいない、父、母と呼んでくれる人がいるはずはない、というのです。妻は、私はその昔、狩 可愛がってもらった犬です。というと老人たちは初めて後ろに手をつくほどびっくりして座りました。見ると老人夫婦は死に装束を身にまとっているのです。そして犬であったあなたがうちにいてくれた時はあれほどたくさん取れた、しかも大犬たちには一頭も取れなかった。大犬たちも食うものがなくなり餓死したり行方不明になってしまいました。そればかりか私ども夫婦もこんなに年を取ったので今は死を待つばかりです。このように死に装束を身につけて死を待っていたのです。というのです、私の妻はその死に装束を剥ぎ取って普通の着物を着せ、そこで初めて手を取り合って親子の無事を喜び合いました。老人はあれほど働いてくれた犬であったあなたを殴ったりしたことは悪かった、心からお詫びをすると私の妻に泣いて詫びました。私たちは掃除やら家に絡まったつる草を切り落とすやらして、どうにか人間が住む家のようにしました。そして何日も何日も山へ狩りに行き、たくさんの干し肉を作って二人の老人に与え、これから何度も来ますよと言って村に帰りました。それからあとは一年のうち私の実の父や母のところで半分、妻が犬であった時代に育ててくれた老人夫婦のところで半分という具合に暮らしていました。そんなわけで私の妻は生まれから人間であったのではなく、熊神が自分の子供を犬の姿に変えて精神のいい人間に授け、後で人間にされた女です。老人たちも次々に世を去り、私ども夫婦の間にたくさんの子供が生まれ、今では何を欲しいとも何を食べたいとも思わないで暮らしているのです、と一人のアイヌが語りました。
家出した犬をお送りしました。次回のお話もお楽しみに。
北風ぬぬけ、蛍の婿選び、茅野茂アイヌ神話修正第3巻カムイユガラ編3、語り鍋作はネプキさん、1969年昭和44年2月19日録音です。それでは聞いてください。
どうかなかな死ぬかね、あとへ来るかえまたことかなかな、あといつもとへとかなかな、しあいこともかしくならくすとかなかな、さえあさはとかなかな、ひるかおかいぼちのからころか、うとなしことかなかな、しえこばんかどうかなかな、おろわのし、しもかね、あといくるか、えまたこ、どうかなかな、ばいあさいねし、しねおかいぼ、しのからころか、どうかなかな、こんかねしこ、どうかなかな、しえこばんから、どうかなかな、おろわおいし、どうかなかな、さえあさいね、どうかなかな、ひるかおかいぼしのからころか、しねれどころどうかなかな、しえこばんからどうかなかな、おろわのし、しもかね、あといくるかえまたこ、どうかなかな、さえあ ださいね。どうかなかな、イルカを解剖時の感動へ、エネオカヒどうかなかな、シキヒカポロどうかなかな、エトフカタネどうかなかな、キワネコロカチアイコトンカどうかなかな、シルカプネルベネジコロニンニンケコハヤンスコルネハベウン。
ホタルの婿選びの解説です。私はホタル、お婿さんを探しに海の上を飛んで海の隅々まで照らしていると、シャシの人、黄金の目の人、あごひげの人に出会うけれど納得がいかない。しばらく行くと今度は体が大きく力の強いカジキマグロに出会い、この若者ならば私にお似合いだと思って夫に選んだ。私の夫はカジキマグロ、強い魚が私の婿だと一匹のホタルが語ったというお話です。このお話は山に住むアイヌの子供たちが魚の特徴を覚えるのにとてもよくできています。小さなホタルの婿が大きなカジキマグロだという飛躍の面白さはいかにもカムイユカラらしいものです。
第91回目の最後のコーナーとなります。先ほどですね、倉本壮さんを訪ねてというところでちょっと訂正がありますので、笹村さんお願いします。
はい、お話の中で三ツ橋ドリと言いましたが、ハチドリの誤りでした。申し訳ございません。
はい、それとですね、今日はあの朗読、そして、アイヌ語ワンポイントレッスン、インタビューコーナーということで、まあ、結構いろいろな盛りだくさんで、
はい、
送ってきたんですけれども、はい、藤井めぐみさん、
はい、
今日の家出した犬っていうの最終回だったんですけども、
はい、
あの目に映るようなそういう感じだったんですけど、この話読んでてどういう印象を持ってますか。ちょっとあのリスナーという立場で聞きたいんですけど。
リスナーという立場ですか。
私がですよ。
はい、はい、そうですね、この話は育ててくれたあの両親というか、その人に意地悪されたけれども、あの育ててくれた恩というんですか、恩返しというかそういう感じで、いい話だなと。
そうですね。まあ、私のですね、あの朗読でちょっと感じたのは、その熊神が自分の娘を犬に変えて人間世界に降ろして、でそれがあのそのまま忘れていて、うん、ある時期に人間に姿を、まあ、戻したというのか変えたという、なんか本当にアイヌの物語としてはこう、まあ、こんなのありかなというようなことを思うんですけども、うんうん、その辺大野さんどうでしょう。いろいろなあの話をですね、あのいろいろな地方の話知ってると思うんですけども、はい、この家出した犬なんてどうでしょう、ストーリー的には。
あ、いい話ですね。
いい話
ですなんていうんじゃね、あと訳文が非常にこう読みやすく、あのこうなんていうこう話、お話のそのなんだろう、大事なことがこう伝わりやすい、やっぱり茅野茂之さんの訳文だなと思います。
ああ、なるほどね。やっぱりその原文から日本語に訳しているその日本語の表現ということも、はい、まあ、一つの魅力ということでしょうかね。
そうですね。
やっぱり翻訳者の力ということもあるでしょうかね。
はい、そうですね。
はい、それでちょっと話をあの変えていきたいと思うんですけれども、正樹さんにお聞きしたいんですが、
はい、
12月の上旬から中旬にかけて、
はい、
オーストラリアのメルボルンで、
はい、
世界の先住民族の教育に関する会議ということで、はい、北大のですね、 アイヌ先住民研究センターの関係の人、私も含めてなんですけども、正志さん、ジェフさん、私、それと小野雄吾先生、結城浩二さん、それと石井ポンペさんということで行く予定になっているんですけども、
はい、
その辺の情報とですね、正志さんも発表するんで、その辺のお話をちょっと聞かせていただけますか。
はい、急な振りで、打ち合わせがなくてちょっと驚いたんですけども、そういうことで、5日からの13日までかけて、ウェプシーのメルボルンのところで会議がありまして、そこに参加しようと思っています。そこの、まあ、会議の内容は、最初のオープニングの時に開会式があるんですけれども、開会式がありまして、そこで、こちらとしてもアイヌ民族からの出し物といいますか、その、まあ、私たちも先住民族なんだよと、その自分たち その儀式といいますか、そういうことで挨拶をしながら、そしてみんなともうその日の、まあ、その1週間の中で皆さんと交流をして、そして最後の閉会式の時にも、やはり自分たちの言葉で、そしてその儀礼等を持ちながら、まあ、しっかりといい交流を、タパンウタサと、もうその交流を終わらせて、そしてアイヌという民族が北海道にいるんだよと、そういうことをアピールしていきたいなと考えております。
はい、期待しております。はい、それで今度笹村律子さんに一言お願いしますが、はい、倉本壮さんの魅力を一言でちょっと教えていただけますか。
なんだろう、やっぱり芸術家なのかな、想像力というか、考えることが、全てにおいて感動すると、普通では考えられないことと、本当に自然とか地球に密着したこと、初めのことに戻ってるのかなって、現代ではなくその昔の積み重ねが大切なんだみたいなことを思って、もう何度も泣きましたね、富良野では3回ぐらい号泣しました。
なるほど。
ちょっとみんなで笑われたけど、でもみんな涙溜めてたんですよ。
はい、じゃあとてもいい経験ができたというふうに思っています。
はい、
はい、それでは FM ピタージからのお知らせを川上正志さんからお願いします。
はい、 FM ピタージからのお知らせです。 FM 二豚に放送、愛称 FM ピタージでは 76.1MHz でお送りしています。神戸市長田区の FMYY では 77.8MHz で同時放送をしています。さらに帯広市民ラジオ、愛称 FM ウィングでは 76.1MHz で録音により、第3日曜日の午前8時から9時までの1時間、この放送が流されます。さらに FMYY が配信しているインターネットラジオでは、この放送をリアルタイムで聞くことができます。さて、FM ピタージュでは皆様からのご意見ご感想、その他ラジオで流してほしいニュースなど、お便りをお待ちしております。ホームページの方から電子メールでお送りいただくか、お手紙おはがきなどをお送りください。お便りの宛先は郵便番号 055-0101 北海道猿郡ビラ取町二豚に子ども図書館宛て、 FM ピタージュまでお寄せください。お待ちしております。
はい、今二部隊のスタジオの外を見てみますと、こう日差しがですねとても強くて、建物の中でいるとなんかポカポカというような感じです。FM ピカウシ第91回目の放送もお別れとなります。次回は12月14日の午前11時から正午までです。次回もお楽しみに。
いやいやいけねー。